目覚めよ、2015年11月号。宗教は消滅する？トルコで生まれたガファルは、自分の宗教では神が執念深い方だと教えられていることに当惑していました。妻のヘディエは、まだ9歳だった時に、自分の宗教に疑問を抱くようになりました。こう述べています。運命を信じるようにと言われました。私は孤児なので、私が何をしたからこうなったというの？と思いました。一晩中泣き明かすこともよくありました。15歳になる頃には、心の中では自分の宗教を捨てていました。あなたも宗教に失望していますか？それは決してあなただけではありません。多くの国で自分は信仰心が薄いという人の数が増えています。こうした傾向は宗教組織の将来がおぼつかないことを示しています。以下はいくつかの国の状況です。
オーストラリア。調査によれば人口の 50% 近くが自分は信仰心が薄いと回答し、10% が自分は明らかな無神論者であるとしています。2010年、ある聖職者は過去40年ほどの間にキリスト教の信仰はすっかり捨て去られてしまったと嘆きました。フランス。調査の対象となった人のうち、自分は信仰心が厚いと答えた人は、わずか 37% に過ぎませんでした。残りの人たちは、無神論か信仰心が薄いかのどちらかでした。エコノミスト氏は、かつてカトリックの砦であったこの国のいくつかの地域で、カトリック信仰は崩壊寸前の状態にあると述べています。アイルランド。アイルランド人は総じて信仰を失っているようです。調査に応じた人の 45% 近くは、自分は信仰心が薄いと回答し、他の 10% は無神論者であるとしました。アイルランドは人口に対する割合で言えば、無神論者が多い国として世界で10位以内に入ります。ニュース報道はカトリック国アイルランドの終わりについて伝えています。日本と南アフリカ。調査の対象となった日本人のうち、自分は信仰心が厚いと答えたのはわずか 16% で、信仰心が薄い、または無神論者と答えた人は 62% でした。調査に応じた南アフリカ人のうち、自分は信仰心が厚いと答えた人の数は、2005年から2012年の間に 19% 減少しました。チュニジア。2013年に調査の対象となったチュニジア人の約 60% が、モスクには行かず家で祈りを捧げていると述べました。モスクは暴力的な思想を奨励する場になっている。というのがその理由です。米国。自分は信仰心が厚いと述べる人の数は2005年以降 13% 減少しました。調査に応じた人の5人に1人はどの宗教にも属していませんでした。30歳未満の成人の場合、その割合は3人に1人でした。毎年何千もの教会が閉鎖されています。ベトナム。調査に応じた人のうち、自分は信仰心が厚いと答えた人の数は、2005年から2012年の間に 53% からわずか 30% にまで減少しました。ここに挙げたデータは、チュニジアを除き、ギャラップインターナショナルによる2012宗教と無神論に関する国際指標から取られました。調査が行われたのは57カ国で、その人口の総計は世界人口の 73% 余りに相当します。なぜ宗教離れが進んでいるのか。人々は宗教組織に幻滅するようになっています。その理由としては、宗教的信念に基づく、あるいは宗教の指示を受けた暴力やテロ、宗教指導者による性的なスキャンダルなどがあります。そして、それほど取り沙汰されない理由でも、宗教離れに一層の拍車がかかっています。
いくつか取り上げてみましょう。物質的な繁栄。人は富めば富むほど、自分は信仰の厚い人間だと言わなくなる、と宗教と無神論に関する国際指標という資料は述べています。意味深い観察です。多くの国では物質的繁栄が急速に進んできたからです。経済学教授ジョン・ V ・C ・ナイによると、場所によっては人々が200年ほど前なら世界一の王でさえひどく妬んだであろう生活水準を享受しているところもあります。聖書は何と述べているか。聖書は終わりの日には金銭や快楽に対する愛が神や隣人に対する愛にとって変わるということを予告していました。富が神との絆を弱めかねないことを知っていた聖書筆者はエホバ神に、私に貧しさをも富をも与えないでくださいと願いました。どうしてそう願ったのでしょうか。私が満ち足りてあなたを実際に否むことのないためですと述べています。箴言30章8、9節。宗教上の伝統と道徳。多くの人、特に若者は宗教など自分には関係ない、時代遅れだと考えています。宗教に対する信頼を失った人もいます。スコットランドのヒューマニスト協会の広報担当者、ティム・マグワイアはこう言います。諸教会が何世紀にもわたって行ってきたことを見れば、人々が諸教会に背を向けてきたのも頷ける。それらをもはや道徳の権威とみなしていないからだ。聖書は何と述べているか。偽教師に関してイエス・キリストはこう警告しました。あなた方はその実によって彼らを見分けるでしょう。良い木は皆立派な実を生み出し、腐った木は皆無価値な実を生み出すのです。マタイ7章15から18節。無価値な実には政治に干渉することや神を不快にさせる同性愛のような行いを是認することが含まれます。また、聖書の健全な教えの代わりに、形だけの儀式や伝統を持ち込むことも含まれます。私の小さな羊たちを養いなさい、とイエスは述べました。ヨハネ21章17節。しかし今日、多くの人は神からの導きを得る面で、飢えを感じています。宗教とお金。ピューリサーチセンターによると、多くの人は宗教がお金に重きを置きすぎていると感じています。それに加えて一部の宗教の幹部たちは一般の信者とは違い贅沢な生活を送っています。例えばドイツのある都市では多くの教会員が苦労して生計を立てているのに司教はひどく贅沢な暮らしをしているとの非難の声が上がっており、そうした生活の仕方に地元の多くのカトリック教徒が腹を立てています。またジェオ氏によると、1億人の人が毎日1ユーロ未満で暮らしているナイジェリアでは、一部の牧師たちのきらびやかな生活が問題になりつつあります。聖書は何と述べているか。聖書筆者パウロは、私たちは神の言葉から利得を得るものではないと書いています。コリント第22章17節、脚注。パウロは初期のクリスチャンの改宗で著名な奉仕者であったにもかかわらず、しばしば肉体労働に携わり、他の人に経済的な負担を負わせないようにしました。あなた方はただで受けたのです。ただで与えなさい、というイエスの命令に従っていたのです。マタイ10章7、8節。そうした教えと調和して、エホバの証人は、聖書に基づく出版物や教育活動の費用を取りません。集会で十分の一税や寄付を集めたりもしません。必要な資金は、個人による自発的な寄付によって賄われています。宗教離れは予告されていた。ほんの2、30年前であれば、宗教組織の苦しい現状などを想像すらできなかったことでしょう。しかし神は、こうした展開を見越して、
そのことをあらかじめ聖書の中で明らかにしておられました。象徴的な言葉を用い、ご自分に不忠実な宗教すべてを、けばけばしい装いをした大いなるバビロンという名の娼婦に例えました。娼婦に例えるのはふさわしいことです。偽りの宗教は、神に忠実であると主張しながら、権力と富を得るために、世界の支配者たちと関係を持ってきたからです。地の王たちは、彼女と淫行を犯した、と啓示18章9節は述べています。バビロンという言葉もふさわしいと言えます。魂の不滅、三位一体の神、神霊術や占星術など、様々な偽りの教えや慣行は、偽りの宗教と迷信に染まった都市、古代バビロンに由来するからです。強大なバビロンが陥落したのは、都市を守っていた水、つまりユーフラテス川を利用した堀が干上がった時でした。メディア人とペルシャ人の軍は、そこを渡って都市を征服することができました。実際、バビロンは一夜のうちに攻め落とされたのです。大いなるバビロンも多くの水の上に座っています。聖書によると、その水は諸々の民と群衆を表しています。偽りの宗教を支持している膨大な数の人々を指しているのです。啓示17章1、15節。聖書はこの象徴的な水が干上がることを予告していました。それは現代のバビロンに突然の滅びが差し迫っていることの前兆です。とはいえ、誰が滅ぼすのでしょうか。これまで関係を持ってきた政治支配者たちです。大いなるバビロンに対する愛が憎しみに変わるのです。彼らは彼女から略奪し、その肉をむさぼり食うことになっています。彼女から出なさい。神は大いなるバビロンの前途に何が控えているかを知っているので、愛の気持ちからこう警告しておられます。私の民よ、彼女の罪に預かることを望まず、彼女の災厄を共に受けることを望まないなら、彼女から出なさい。啓示18章4節。神のこの警告は、前述のガファルやヘディエのように、有害な教えに困惑している人や、神の恵みを得たいと思っている人に対するものなのです。ガファルは、聖書を学ぶ前は、神のことを、主に恐れの気持ちから従うべき存在とみなしていました。それで、エホバは愛の神であり、人が主に愛の動機からご自分に従うことを望んでおられる、ということが分かってほっとしました、と述べています。ヘディエは、自分が孤児なのは、神のせいでも運命のせいでもない、ということを知って、心の安らぎを得ました。ヤコブ一章十三節などの聖句にも慰められました。そこには、神が悪い事柄で人に試練を与えることはない、と述べられています。ヘディエもガファルも、聖書の真理を受け入れ、バビロンから逃れました。神の言葉に従って大いなるバビロンから逃れ、霊と真理をもって父を崇拝する人たちは、大いなるバビロンが滅ぼされる時に害を被ることがありません。ヨハネ4章23節。その人たちには、水が海を覆っているように、地が必ずエホバについての知識で満ちるのを見るという希望があるのです。イザヤ11章9節。偽りの宗教とそれが生み出している醜い実は終わりを迎えます。神は偽ることのできない方だからです。テトス1章2節。一方、真の崇拝は永遠にわたって栄えるのです。記事の終わり。